箴言の15章です。また今日も深いというか濃い内容なんですけども、なるべく簡潔に、お話ししていきたいと思います。では一節。柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。まあ柔らかな答えっていうのは怒りを鎮めると。今ここでは開けませんけども、ギデオンという人がいました。詩式の8章、1節から3節までに、このことに書いてあるんですけども、でギデオンは、その、詩師として、裁き司として、イスラエルに立てられました。王様が立つ前にね。でそれで、その、イスラエルの、敵を、ギデオンをリーダーにして、神が、何ですかね、敵に対して勝利を与えるんですけども、その時に、エフライム人が呼ばれてなかったんですよ。戦いにね。で、大勝利したその戦いに自分たちが入ってなかったので腹立てたんですよ。なんであなたは私たちを呼んでくれなかったんだって、その戦いに。でもその後に、この敵のミディアン人の王様の首長たちが逃げてったんですよ。で、その首長たちを、撃ったのがこのエフライム人なんですよ。なので、ギデオンは、いや、そんなあなた方はこの敵の首長を撃ったじゃないかって二人も。あなた方の働きと比べたら、私の働きなんて取るに足らないものだっていう、その柔らかい言葉をかけたんですよ。それで、この、エフライム人の怒りは和らいだって書いてあるんですよ。でそんな感じですよ。うるせえとかって、あなたが来なかったからじゃないかみたいな、そんな感じじゃなくて、激しい言葉じゃなくて、そんな戦いがあるのに、それも気がつかなかったのか、あなたはみたいな、そういうトゲのあるような言い方ではなくて、柔らかい言葉ですよ。でそれはその怒りを鎮めるって。でも私の傾向性として、なんかもう怒りモードで私に向かって来られると、こっちもなんかやるかみたいなその怒りモードでその接してしまうんですけども、そこでその柔らかに答えるというか、だからこれは知恵なんですよ。神から与えられないとそんな言葉は出てこないんですよ、私の中から。思いすらないですもん。私に喧嘩腰のやつはこっちもやってるぞみたいな、そういう風になってしまうので。でも本当にその知恵ある言葉というのは柔らかな答えで相手のその憤りを鎮めるんですよ。激しい言葉は怒りを引き起こすって。まあそこの一番の例、まあいろいろとありますけど、ソロモンの息子ですかね。これをソロモンの息子がちゃんと聞いてればね、レハブアムさん。この人は、その自分が王様になるというふうになった時に、ヤロブアムという人がいたんですけど、ヤロブアムさんは、レハブアムとヤロブアム難しいですね。ヤロブアムさんは、北イスラエルの代表して、その人がレハブアムさん、ソロモンの息子のところに行ったんですよ。で、あなたのお父さんのソロモンは私たちに重税を課しましたって。だからどうかその税を、軽くしてくださいって。で、そしたら私たちはあなたに従いますからって言ったんですよ。これは、第一列王記ですね。の12章に書いてあります。ここでは開かないです。で、そこでレハブアムは、その、柔らかい言葉じゃなくて、厳しい言葉を返したんですよ。私の父親が重税を課したんだって。私の父親の腰の太さは私の小指の太さと同じぐらいだって。で、高ぶったんですよ。で、私の父親のソロモンが重税を課したんだったら、私はもっとあなた方にその税をかけるって。知恵ある長老たちの言葉を聞かなかったんですよ、レハブアムさん。それで、この激しい言葉というか、まあ激しい言葉でもないんですけどね、その言葉は。その税金を安くしてくださいって言ってる。で、それに対して、その高ぶって、その激しい言葉をかけたんですよ。そしたらどうなったかっていうと、北イスラエルの住民は怒って、イスラエル王国は二つに割れたんですよ。その結果。だから激しい言葉は怒りを引き起こします。時には、その、心がえぐられるような言葉っていうのは必要です。私たちにとって。でも、そこに愛がなかったら、回復するよって、それでも神を愛してるよって、その罪を神は許すんだよって、イエス・キリストにあって許されるんだっていう、その、許されるというこの情報なしに、言葉をはっきりと、なんですか、真理をぶつけるのであれば、それは激しい言葉になり得ますよ。どんなにそれが正しくても。そこに恵みとか神の憐れみとかのその提出が入っていかないと、その真理のコインの表しか見えてないんですよ。確かにその聖霊は私のことを責めるけども、それと同時に許されるという神の愛とか神の恵みを、また救いを、その良い知らせ、福音を私に伝えてくださるはずなんですよ。私たちも同じように、 何か私たちが言葉を話すときに、何かについてコメントしたり、提案をするときに、この真実を伝えることは正しいことです。でもそれが激しい言葉なのか、柔らかいその愛が効いている言葉なのか、知恵がそこにあるのか、それは考える必要があります。で、その自分の答えが、自分の言葉がどのような柔らかかったのか、激しかったのか、それは身を見て、見分けることができます。私が何か言ったことによって、私が何かコメントしたこと、提案したことによって、その人の、もしくはそのグループの、その怒りというか、そのテンションがこう下がっていってるのか、それとも余計なんかテンションが高くなって、わーとかってなるのか、で、そうだそうだとかって言って余計にその火に油を注ぐように、そのグループを、また友達関係とかいろんなものをその引き離すものになるのか、それは考える必要があります。それとも一つにするものなのか、ギデオンのように、その私が何かを話したら、それによってみんながなんか慰められて、そうかって、その、よかったっつって、怒りが沈められて、一つの、集団としてまとまっていくのか、それとも自分が何か言うことによって、そうだそうだとかって、お前はとかってなって分断することになるのか。で、どのようなその影響を私の言葉が、与えたのかによって、それが柔らかいのか、激しいのかということを見分けることはできます。柔らかな答えでありたいですよ。二節。知恵のある者の舌は知識をよく持ち、愚かな者の口は愚かさを吐き出す。知恵のある者というのは、知識を、まあ、よく用いる。つまり、正しくこの知識によって話すと。だから、TPO をわきまえるんですよ。何をどのように誰に対してどのタイミングで話せばいいのかということをわきまえているということです。考えているということです。愚かなものは愚かさを吐き出す、つまり話す。だから人の徳を高めもしない。別に、なんか、どうでもいいというか。むしろその、人の徳を引き下げるような、ことばっかり話している。で、それは、愚かなものですね。知恵があるとは言えないです。三節。主の御目はどこにでもあり、悪人と善人と見張っている。で、主の御目、主の目というのはどこにでもあるんですって。壁に耳あり、障子に目ありじゃないですけど、神はそのすべてのことを見ておられるんですよ。それはそうですよ。神のようにその大きな愛を持ってですよ。このすべてを、この世界のすべてを作ったんですよ。私を作ってあなたを作ったんですよ、神は。私たちは神の作品で、その神の良いものを引き出して、いただいて、良い行いをするために作られたんですよ。その良い行いさえもあらかじめ備えておられるんですよ、神は。だから、私に良い行い、神が願っておられる、神がよくやったねって言えるような、その義を追求するような歩みを生き方をしてほしいんですよ。だから、目をかけてるんですよ。私のことを愛してるから。私のことを裁くためじゃないですよ、神が私のことを見てるのは。見張ってるんじゃないんですよ。こうやって、って。でも、本当に良い行いをしてほしいんですよ。悪者に対しても、いい人に対しても、神に従う者に対しても、神に言い逆らう者に対しても、神は、その、目で見張っててね、良いことをしてくれないかなーって願っておられるんですよ。悪者であろうと、いいものであろうと、神は見ておられるんですよ。だから誰も神の目のないところにいることはできないんですよ。すべては神の前に、目の前に行われてるんですよ。私の行いだけではなくて、私の考えとか行動の動機の部分も神の目の前にあるんですよ。それが聖書の教えてる知識ですよ。神についての。物事についてのその知識ですよ。事実ですよ。だから、神を恐れるということが必要なんですよ。だって、神の前に私が全てがさらけ出てるんですよ。で、モーセのように、その周りに誰もいないのを確認して、上を確認しなかったんですよ。で、その自分が思ってる肉のことをわーって言っちゃったり、やっちゃったりするわけじゃないですか。考えてみたらですよ。神が私の隣にいてくださって、イエスキリスト、隣にいて。お、元気か。で、その目に見えて体で触れるような、その物理的にいらっしゃったとすればですよ。私の言動は相当いいものになってますよ。人に対して、また自分自身に対して、神に対して、相当自分の生き方っていうのは、相当違いますよ。だからどれだけ私が神のことを意識してないかなんですよ。 神はどこにでもおられて、神は何でも見ておられて、神は何でも聞いておられるんですよ。私の心の叫びも、心の思いも、その良い思いも悪い思いも。そのことに対して、そのなんか忘れちゃうんですよ。知識が飛んでしまうんですよ。だから、知恵のない行いをしてしまうんですよ。昨日、千代さんが教えてくれましたけども。罪ということは、まあ、千代さんがっていうか、まあ、それはその引用でしたけどもね。その、罪の定義。罪っていうのは、ハマルティアって言って、その的から外れていて、人生の目的や人生の目標から迷い出てることを言うって、罪っていうのは。で、人生の目的、神が願っておられる私たちに対するその目的や目標っていうのは、私が神を愛し、神を求めるということですよ。一つ目に。もしそこから私の生き方、私の言動が、神を求め、神を愛するっていうところから外れたら、それは罪なんですよ。また神に対して従順で、神が私のうちに住みやすくなるという、そのために私が働いていなければ、言動、私の言動がそこから発しているのでなければ、それは外れていて、それは罪なんですよ。また三つ目に、神の愛とか善良さとか親切とか、その神を表すという、神を代表して、他の人たちに神がどのような方かということを表すような言動でなければ、それは全て罪なんですよ。はあ、どれだけ私が罪人かですよ。どれだけできてないかですよ。だから、その神はこの三つの私に対する、その私の人生に対しての願いがあって、で、これを神が願っておられるように神を愛したり、神を求めたり、神に従順で、神が私のうちに住みやすくなってたり、神を代表するような、神を表すような、神の性質を表すような生き方をしてほしいんですよ。で、それを神の目を意識しながら、自分の目とか他の人たちの目じゃなくて神の目を意識しながらこれをやるかどうかじゃないですか。第二列歴代史の16章の9節。ご覧出ます前に。第二歴代史の16章の9節。あれ違いますか。はい。じゃあその恩命を持って全地を隅々まで、あまねく全地を見渡して、その心がご自分と全く一つになっている人々に、道からを表してくださるのです。と。だ、アサ王は、その心が全く一つにまずなってたんですよ、最初はね。けど、それはその神に助けを求めて祈ったからですよ。でも彼のアサ王の晩年は、その自分でできるって思っちゃって、でそれでその神に助けを求めなかったんですよ。だから、その神はあまねく全地を見渡して、ご自分の全く心が一つになっている人を探して、その人に道からを表そうとしておられるのに、あなたは愚かなことをしたって。神がその道からを表すはずだったそのところで、あなたは自分の力を表してしまったって。あなたは本当に愚かなことをしたって。だからこれから先たくさんのその戦いに巻き込まれますって。預言者、ハナニがそう言いました。だから神は、私たちに与えている人生の目的、目標を達成するために、あまねく全地を見渡して、私が弱いのを知ってるんですよ。でも、力が弱いものを助けるのも、力のないものを助けるのも、力の強いものを助けるのも、神にあって変わりはないんですよ。だから、私が神に助けてくださいって、私はそのあなたが願っておられる人生の目的を、目標を見失っていますって。あなたを愛することやあなたを求めること。あなたに従順になること、またあなたを表すことができていませんって。だから私をお助けくださいという人に道からを表してくださるんです。それができるようにしてくださるんですよ。知識と知識の始めは神を恐れること。知恵の始めは神を恐れることですよ。本当に神がおられるということを、どこにでも見ておられるということ。で、その神が、その神に対して私が求めたら、その神がそうか、願ったかって、それを喜んでくださって、私に道からを表してくださる。そのような方なんだということを信じて、その神に求める必要がありますよ。4節。穏やかな舌は命の木。偽りの舌は魂の破滅。穏やかな舌。まあ、この柔らかな答えと似てますね。それは命の木だって。箴言の13章の12節では、望みが叶うことは命の木だというふうに言っています。だから命の木には命の実がなるはずですよ。命の実というのは御霊の実であって、そしてそれはその愛ですよ。そこには喜びがあるんですよ。寛容とか親切があるんですよ。 だから、その、私たちが話す言葉というのは、私たちの、その、内にあるもの、つまり、私たちの心から出るものなんですよ。私の下に昇るもの、口から出るもの、その一つ一つは私の心を表すんですよ。私の心が清ければ、正しければ、正しい、その知恵のある言葉が出てくるんですよ。そして、その、知恵のある言葉がゆえに、知恵の、実、もしくは命の実、もしくは愛の実が結ばれるんですよ。でも私の内側が愚かであれば、その偽りの舌であり、魂の、もしくは、現象だと、もっと霊の破滅ってなってます。魂というのは、私の霊が、その、滅んでしまうんですよ。だからその心の持ちようというか、私の心がどこにあるかによって、私の言動が決まってきます。私の言葉は、自分もそうだし、また他の人の霊を破滅させるほどの、影響力があるんですよ。私の言葉があまりにも激しい言葉だと相手のその霊が死んでしまうんですよ。がっかりしてしまうから。でもそれが柔らかだと、穏やかだと、その人が励まされて神に向くんですよ。人の悪いことやできていないことを見るときに、またそれを指摘するときに、その穏やかである必要がありますよ。相手の霊を、相手のその魂を、傷つけて、壊してしまわないように。確かに、私は正しいかもしれませんが、私が言ってること、私が考えてることが正しいかもしれないけど、それがあまりにもその激しすぎると、その人の霊を、その人の魂を傷つけますよ。五節。愚かな者は自分の父の訓戒を侮る。叱責を大事にする者は利口になる。愚か者は自分の父の訓戒を侮るんですって。子供としての責任というのは、自分の父親、自分のその親から、御言葉を、に基づいた、その教えをしてくれるときに、それを素直に聞くっていうのが子供の責任です。と同時に親の責任は、自分勝手なその正義を貫くんじゃなくて、御言葉にその基づいた訓戒を与えるということです。これが正しいことだって。これをやっちゃいけないって。で、御言葉を、に基づいて、この、例えば日本だったら日本で、久米島だったら久米島で、で、ローマではローマで、アメリカではアメリカで、いろんなその文化があって、その中に生きているその人がいるわけだから、その失礼に当たるところっていうのは全然違うじゃないですか。例えばその、食事をするときだって、その、日本だと、ね、箸を持って、スープとかの碗を持って口につけるわけじゃないですか。これはアメリカでやったら相当失礼ですからね。その、口に、ワンを口につけるっていうのはものすごい失礼なことだから、テーブルマナーがなってないってなるわけですよ。で韓国だと、くちゃくちゃくちゃくちゃ言っていいわけじゃないですか。日本だとダメじゃないですか。で、そうやってその何がいいか悪いかとかではなくて、その相手を愛するかじゃないですか、結局。で、その相手を愛するということを、聖書を土台として、聖書に基づいて、どうやって、この文化の中で、こういう人たちの中で、愛するということを貫いていけるかということを親は教えるんですよ。それが親の責任であり、またそれに耳を傾けるというのが子供の責任です。だから両方に責任があるんですよ。利口になるものというのは、叱責を大事にすると。だから訓戒とか叱責を侮らないからですよ。馬鹿にしないからですよ。だから、利口になるには、聖書的に。なるには、御言葉に基づいた訓戒や叱責が与えられている必要があるんですよ。で訓戒とか叱責がないんであれば、その利口になり得ないんですよ。だって聞いてないから。その基準がわからないから。私も小さい時によくトイレに閉じ込められましたよ。悪いことしたら。もう怖いからごめんなさいって言うんですけど。だからそうやってやっぱり悪いことしたら、その、悪いっていうことを、自分が悪かったっていうことを教えてくれたので、それは感謝してるんですよ。そうじゃないと、その、聞く耳を持たなくなるから、叱責とか、訓戒に。そうやって、あ、悪いことしたら怒られる、叱られるんだなって。それで、御言葉の、そういうことがベースにあるので、御言葉によって自分がその叱責を受けるときに、またその訓戒されるときに、ああ、そうですってその素直になれるんですよ。みんな責められたくないから、私も責められたくないですよ。やだって思いますもん。 だから、でも、そうやってその、親との関わりの中で、またその周りたちの関わりの中で、そのしつけられるというか、その、訓戒される、叱責を受ける、叱られる。で、その中で、この、自制とか、忍耐とかを覚えていくわけですよ。で、それで神が、ズドンと、私の霊に対して光を当てた時にも、同じように、ごめんなさいって言えるんですよ。直接。正しい者の家には多くの富がある。悪者の収穫は災いをもたらす。で、正しい者の家にはその多くの富があるって。まあ一般的にですけど、物質的やまた経済的な富がある。つまり必要が満たされてるんですよ。で、正しい者というのはその仕事もしっかり働くから。特にこの当時の、今から3000年前の話ですからね。は、そのほとんど、牧畜とか、農業とかだから、しっかり働けば、その分、その収入がありますよ。それはそうです。現代ではまたちょっと変わってきますけども。思いっきり資本主義だから、不公平な世の中なので。でも、3000年前だろうと、現代であろうと変わらない原則は、神の前にその正しい者の家には、例外なく、その霊的な富があるんですよ。神を知るということ、神を恐れるということ、また神が願っておられるように互いに愛し合うということ。で、そこが正しい者の家にはあります。でも、悪者の家にはその収穫というのはたくさんあるかもしれないけど、それは災いをもたらすものだって。物質的な、経済的な富は得るかもしれないけども、煩わしさも同時に収穫するんですよ。だって満足しないから。あるもので満足できないんですよ。もっともっともっとってなるんですよ。で、その満足しないから、満足しないとどうなるかとイライラするんですよ。次のものを手に入れるまでイライラするんですよ。で、もしかするとその自分の中に罪の意識もあるかもしれないんですよ。なんかこれじゃまずいよなって。でも、その、この罪の奴隷となってるからやめることができないんですよ。だから、どんなにその、たくさんのものを得たとしても、この、収穫の中にはその災いも一緒に含まってくるんですよ。決して満足することがないから。本当に永遠に、長い目で見て喜べるっていうことがないから。だから煩わしいんですよ。収穫があっても。7節。知恵のある者の唇は知識を広める。愚か者の心はそうではない。知恵ある者は知識を広める言葉を話すと。愚かな者はそうじゃないって。だから心にないことを話したり、行ったりすることはできないんですよ。本当にその心の中に、その聖霊が私たちの心に神の言葉を書きつけてくださっていれば、言葉も、それに伴った言葉が出てくるし、その行いも出てきます。でもそうでなければ、やっぱ愚かなことを言ったりするし、愚かなことをやったりするんですよ。だから本当に私の心の中にも、宿題がたくさんあります。愚かな部分がたくさんあります。だからそこを、その神に助けを求めて、聖霊によって私の心を変えてもらわないと、自分で心を変えることできないですから。考えを変えることはできるけど、私は無理だけども、神が私を助けるから大丈夫だっていうふうに考えを変えることはできるんだけど、心を変えるのは神であり聖霊ですよ。だから、助けてくださいと言ったら、その心が変わっていくんですよ。八節。悪者の生贄は主に忌み嫌われる。正しい者の祈りは主に喜ばれる。悪者の生贄は主に忌み嫌われるんですって。マタイの9章13節。私は憐れみを好むが、生贄は好まないというとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために、もしくは悔い改め、招いて悔い改めを与えるために来たのですというふうにイエス・キリストは言っています。また、ホセアの6章の6節。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。だから、憐れみのない、誠実さのない生贄を神は喜ばないんですよ。どんなに、その、上辺だけをクリスチャンっぽく取り繕ったとしても、神はそれを別に喜ばないんですよ。だって神は私たちの心を見ておられるわけだから。私たちが何をするかというのは、その心によるんですよ。で、その自分の心に偽って、その、自分の行いとか自分の言動とかをなんかそれっぽくするのは、神にとっては臭いんですよ。わーって。だから意味嫌うものなんですよ。私たちはなんか取り繕ってしまうんですよ。 そうじゃないと受け入れられないっていうその恐れがあるから。で、逆なんですよ。神は逆に私がその取り繕って神を礼拝したくもないし、神を賛美したくもないし、なんか聖書も読みたくもないし、祈りたくもないって言ってるんだったら、その通りに認めてほしいんですよ。そんなんですって私は。でも、聖霊が与えられてると、そこでそのふんぞり返ることはできないので、でも、本当にこの愚かな私を憐れんでくださいって。むしろできないということを認めて、神の前に出て行って、お助けくださいって。その誠実さを神の前に持っていく方が、神は何をするよりも喜ばれるって。そうすることで神を知ることになるからですよ、私たちが。どれだけ神が憐れみ深くて、恵み深いかって。こんな、あなたのことを、あなたに応答するのも嫌なんですって。そんなこと言ってる私をも、でさえも神はイエス・キリストのように受け入れてくださるんですよ。もう私には到底理解することのできない大きな恵みですよ、これは。そんなってなんか自分の周りの人から言われたら、お前なんかな、なんか嫌なんだよって。お前と話したくもないし、一緒にいたくもないんだよって。でもさ、友達でいたいんだよねとか、わけわかんねえな、お前とかって言って。なんか嫌になるんですよ、そういう人間的に考えると。だから、神も同じように、そのような人というか方だというふうに勝手に思っちゃって、自分の本心というのを神の前に出すことができないんですよ。でも神は知ってるんですよ、全部。私の心の動きも全部神は見ておられるんですよ。その上でですよ、神はイエス・キリストを十字架にかけるために私に与えてくださったんですよ。だそのことを忘れてはならないんですよ。神は誠実さを喜ぶんですよ。生贄とか上辺とかなんかやってますっていうのではなくて、本当に神の前にその真実を語るというか、神の前に私は本当困難なんですって、どうしようもないんですって、だからお助けくださいという方がよっぽど喜ぶんですよ。正しい者の祈りは、神に喜ばれるって、ヤコブの15章15節出ませんか。ヤコブの5章の15節、はい、なかったらしょうがないです。信仰による祈りは病んでる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。あ、いいです。ヤコブの5章の15節です。正しい者には憐れみや誠実さがあるんですよ。自分に対してもそうだし、人に対してもそうなんですよ。だから人に対して祈るときにも憐れみがあるんですよ。助けてくださいって。自分に対しても。誠実さがあるんですよ。取り繕わないんですよ、神の前に。そのままで出ていくんですよ、神の前に。そのままでいいんじゃないですか。だから祈ると神は喜んでくださるので、祈ると神は私たちの願いに耳を傾けてそれに聞いてくださるんですよ。答えてくださるんですよ。9節。主は悪者の行いを忌み嫌い、義を追い求める者を愛する。主が忌み嫌う者はその悪者の行いだって、その8節に書いてあったような、その宗教的な、その取り繕うような、私はイケてるクリスチャンですって、その他の人からは見られるような、でも神はごまかせないような、そのような、その行いを嫌うって。で、行いというのは心から出るものだから、その悪い心ももちろん神は喜ばないんですよ。でも逆に愛するものは、その義を追い求めるものだって。だ追い求めるということは追求するってことですよ。ありがたいですよね。私たちがその 100% 正しいから私たちを愛するんじゃないんですよ。その 100% 正しいその義を追い求める、追求している私たちを愛してくださるんですよ。イエス・キリストのようになりたいんですよ。聖霊が私をその裏返して、私を、導いてくださるところに行きたいって。でもできないから助けてくださいというその祈り、この切実さ、神に対する誠実さ、神の憐れみや憐れみ深さや恵み深さを握って、それに信頼して神に求めるその姿勢、この追求する様を神は見て喜ばれて、私を、そのような私を愛してくださるんですよ。できる私じゃないんですよ。その追い求めている私を神は愛してくださるんですよ。正しい私じゃないんですよ。正しくあろうとする、それを追求する私をですよ。大きな違いがありますよ、そこには。だからそのままでいいんですよ。助けてくださいというそのままでいいんですよ。十節。正しい道を捨てる者には厳しい懲らしめがあり、叱責を憎む者は、死に至る。 懲らしめと叱責ですけど。それ何のためにあるかというと、正しい道を捨てないためにあるんですよ。そしてそれを捨ててしまって死に至らないためにあるんですよ。だから懲らしめとか叱責っていうのは、悔い改めて救いや許しを得る素晴らしい機会なんですよ。その懲らしめや叱責自体は喜べないんですけど、面白くないですよ。で、苦しいですよ。でも、その先にあるのは許しなんですよ。救いなんですよ。神はそれを与えたいので、正しい道を捨てて欲しくないから、死に至って欲しくないから、悔い改めて生きることを神は願っておられて、永遠の命を私たちが受けることを神は本当にイエス・キリストを与えるほどに願っておられるので。だから、私たちを懲らしめたり、叱責を与えたりするんですよ。そして、教えられやすい心をその培って、自分の間違いを認めて、悔い改める態度を育ててくれるんですよ。で、それを教会や家庭やいろんなところでやりましょうよってことですよ。その死の教育と訓戒によって子供を育てるんですよ。注意節。黄泉と滅びの淵とは死の前にある。人の子らの心はなおさらのこと。死の前にあるもの。つまり、神の目に何も隠れてないってことですよ。黄泉と滅びの淵。英語だともっと直接ですね。Hell and Destruction。だから地獄と滅びって感じですよ。は、神の前に隠れてないって、神の前にあるって。であれば、人の子らの心、それはなおさら神の前にあるって。で、神の目が見ることのできない心の動きとか、心っていうのはないんですよ。神の前にその覚醒を仰せるようなその心っていうのは、動機とか、そのまま全部ないんですよ。だから本当に、そのことを、その知識を得て、ああ、もうこんなんだったらもう降参だって。降参ってこういうことですよ。全部知っておられるわけだから、神が。私がどんなにその、取り繕おうとしても無理なんですよ。取り繕ってるこの、1ミリのなんか薄いアクリル板であっても、神にはお見通しなんですよ。他の人が、牧師は騙すことは余裕でできますよ。自分の親とかを、自分の兄弟とかを騙すことだってもちろんできますよ、簡単に。私もいい子ですって。そうやって私も生きてきたから。でも神を騙すことはできないんですよ。だからそれに降参するんですよ。私はもう神の前にもうそのままのありのままの私でしか入れませんって取り繕うことをやめるんですよ。そうじゃないと次に進めないんですよ。そうじゃないとその求めないから自分でこれでいいもんって私こうやってるからもう大丈夫っていうふうに自分で思いたいんですよ。結局神を騙してるつもりが自分を騙すんですよ。では自分が大丈夫っていうふうに思いたいんですよ。でも神の前にはもう全部お見通しだって。予備だろうと、滅びの淵だろうと、人の心だと何でも神の前にないものはないって。だから、早く降参しましょうってことですよ。12節。あざける者は叱ってくれる者を愛さない。知恵のある者にも近づかない。まあ、当然といえば当然ですよ。北イスラエルの王様でアハブという王様がいました。ひどい王様です。その奥さんはイゼベルという人です。もうこの二人は最強というか最低というか、神の正しさからするともう最悪の人たちですよ。でこの人たちは、そのエリアとかエリシャとかを使わしてるんですよ、神は。だから神ってすごい方と思いません？その、預言者の中でも、エリアとかエリシャってめっちゃなんかこうツートップみたいな感じなんですよ。すごい神のその力を得て、たくさんのことを行っている人たちなんですよ。で、それがこんな一番悪い人たちに使わされてるんですよ。てか、一番悪いから使わされてるんですよ。イスラエルの民は40年間文句言い続けたんですよ。モーセが使わされてるんですよ。イエス・キリストは変貌山で、その姿形が変わって、光り輝いた時に、そこにそのいたのはね、そのモーセとエリアじゃないですか。で、その二人が使わされたところっていうのは、モーセはもう40年ずっと文句言い続ける。奇跡を見ても神を全く信じない。モーセをが何か言うたんびに、それ石投げようとする人たち。で、エリアが使わされたところもそうですよ。で、アハブ王がいて、イゼベルがいて、なんか言うたびに、お前この預言者めとかって言って殺そうとするんですよ。そんな人に神は、もう最強のというか、その一番いい、しもべである人たちを送るんですよ。なぜかというと、その人たちを悔い改めさせたいからですよ。その人たちに、その神の力を表して、そして、その神が正しい方だということを教えたいからですよ。滅ぼしたいからじゃないですよ。だからですよ。イスラエルの イエス・キリストがその生きた時代、イスラエルではそのパリサイ人とか、立法学者やサドカイ人がいましたよ。その人たちがその牛耳ってましたよ。その人たちに、イエス・キリストを与えたんですよ。いや、その人たちだけじゃないですよ。私にイエス・キリストを与えたんですよ。一番いい、エリアとかじゃないですよ。モーセとかでもないですよ。それどころじゃない、イエス・キリストを与えたんですよ、私に。私たちに。私たちを滅ぼしたいんじゃないんですよ。もう最強というか、もうこれ以上ないっていう一番の良いものをイエス・キリストを、一番の代弁者を、ご自分の御子を私に与えてくださったんですよ。その真理を示してくださって、私たちにその訓戒や叱責を与えて、まあ、ある意味その叱って、私をその正しいところに戻してくださる方を愛するか愛さないか。私がそのイエス・キリストをあざけるかあざけない、あざけないか、本当に喜んで受け入れるか、それで決まってきますよ。もし私が叱られること、訓戒や叱責、教えや戒めをその受けることが嫌だったら、そこにその、近づいていかないんですよ。でもそこに、もちろん誰でも嫌ですけども、でもそこにその神の愛があって許しがあるということをその信仰でその近づいていくわけじゃないですか、イエス・キリストの方に。そうしないと、やっぱあざけるものになってしまいますよ。このイエス・キリストをあざけたくないですよ。イエス・キリストが与えられたことを本当に常に感謝していたいですよ。13節。心に喜びがあれば顔色を良くする。心に憂いがあれば気は防ぐ。まあそれはもう本当その通りですけど、心に喜びがあったら顔色が良くなりますよね。昨日も学びの中で話がありましたし、本の信仰の目を上げてのその本の中にも書いてありますけど、アマリアさんという人がいて、ちっちゃい時からその自分の父親に性的に虐待を受けて、本人はそのストリッパーになって多くの男性と性的な関係を持って、でそんな人がイエス・キリストを信じたんですよ。そして救われて御言葉を学んでいるうちにその服装が変わって表情が変わっていったって、で心に喜びがあるからですよ。でそういうことが本当に起こるわけじゃないですか。私にも起こるわけじゃないですか。もっと心に喜びがあったら、その私がイケてるって思うんだったら、もっとイケているようになりますよ。あ、イケてないってことがわかりますよ、自分が。もっと喜びに満たされるんですよ。だって今の時点ではもう、ああ、本当に神に感謝だなって思ってるんですけど、その神に対する感謝がまだ足りないぐらい、その神のしてくださったことっていうのは私気がついてなかったりするんですよ。もっともっと、もうこれ以上のもう喜びはないっていうぐらいの喜びが与えられてるはずなんですけど、それに気がついてないんですよ。ネタはあるんですよ。神の愛は喜びだから、まず第一に。心に憂いがあると気が塞ぐって。もしくは新しい訳だと打ちひしがれた霊があるって。もしくは霊が打ちひしがれているって。だからその霊がこのがっかりしてるんですよ。私の霊が。でも、霊に貧しい人は幸いだって。なんでかというと、その自分に貧しさ、その自分の霊が貧しいって打ちひしがれていますということが分かったら、神に求めたらいいって。そして、神がその必要を満たしてくださるからだって。求めたら与えられます。14節、悟りのある者の心は知識を求めるが、愚かな者の口は愚かさを食い漁る。悟りのある者の心というのは知識を求める。だから自分が手にしているものをもっと欲しいんですよ。知恵がある人には、その知恵が欲しいんですよ。愚かなものは、もっとその愚かさを食い漁るんですよ。愚かなものはもっと愚かになるし、知恵のあるものはもっとその思慮深くなるんですよ。だから、あるところで私がその愚かなものだったんだけども、あるところでその知恵というものを神が教えてくださったんですよ。だからそこで私にはこの選択肢があるんですよ。ありがたいことに。私がもっとその知恵を得れば、もっと知恵が欲しくなるんですよ。だから、本当に御言葉を読んで、また祈るっていうことは必要不可欠ですよ。そうじゃないと、私の肉っていうのは、内側に住んでる罪っていうのは、常に愚かなこと、神に言い逆らうこと、神が私に与えてくださっているその人生と全く真逆のことを追い求めるから、神を愛するんじゃなくて自分を愛したりね、人を愛したり、肉的にですよ。神に従うんじゃなくて自分の欲求に従ったり、神を表すんじゃなくて自分のその感情を表したりするんですよ。だから、それと戦わないといけないから、私たち祈って。自分自身のその霊が強められて、その神の目的に従って歩むように なっていけば、もっとそうなるって。だから自分が求めるもの、それがもっともっと多くなっていくんですよ。悪いものであっても、良いものであっても。15節。悩む者には毎日が不吉な日であるが、心に楽しみのある人には毎日が宴会である。悩む者の毎日は、その不吉な日だって、ずっと結局、救いがないから、そこには。でも心に楽しみのある人の毎日っていうのは、毎日が宴会だって。毎日がエブリデイですよ。英語だと、continual feast とかずっと続く宴会だって。なんか毎日っていうよりもずっと続くんですよ、宴会が。楽しい楽しい。悲しみの中や苦しみの中にあったとしても、その心の中にある楽しみっていうのは消えないんですよ。悩みや苦しみ自体を喜ぶことはできないんですけども、それでも、その人に与えられている神との関係や、神の愛や、神の恵みを楽しむことができるんですよ。毎日がエブリデイっていうのは、ちょっとわかりづらいですね。毎日がハッピーっていうのはないですよ。けど、ハッピーじゃないアンハッピーの時にも、その神との関係の中に喜びがあるってことですよ。毎日毎日も常に、神との関係を思い巡らすたびに喜びがあるんですよ。16節。わずかなものを持っていて、主を恐れるのは、多くの財産を持っていて、強行があるのに勝る。だから主を恐れるっていうことは、ものすごく価値があることですよ。神の目を意識していて、神についての正しい知識と信仰による知恵によって正しい神との関係があるということ。で、自分の所有物がわずかであったとしても、主を恐れているのであれば、ものすごく価値があるって。どんなに多くの財宝があったとしても、主を恐れることには、全く勝らないんですよ。経済的なこと、物質的なものっていうのは。だって物質的な、また経済的な富が、その罪と、私の罪と、その結果から私を救わないから。物質的、また経済的な富によって神の目から逃れられるものでもないんですよ。だから、死を恐れること以上に価値のあるものはないですよ。17節。これは面白いです。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。なんやねんって。まあ、原則というか、まあ、その一般的な考え方として、肉は野菜に比べて高価なんですよ。まあ、それはそうですよ。高いからね。肉が、牛のなる種みたいなのはないから、育てないといけないですから。肉が苦手な人や、そのベジタリアンとかビーガンの人たちは、肉の好きな人に劣るとか、そんな話じゃないし、その逆でもないですよ。肉食べた方がいいとか、食べない方がいいとか、そういう話では全くないです。ただ、愛し合うということは、憎み合うのに、憎しみ合うのに勝るということです、当然。では、どんなに裕福でも、憎しみ合ってるなら、不幸ですよ。貧しい中で憎しみ合ってるんだったら、もっと不幸ですよ。でも、どんなに貧しかろうと、どんなに裕福であろうと、互いに愛し合う関係があるのであれば、そこには、喜びがあるんですよ。18節。激しやすいものは争いを引き起こし、怒りを遅くするものはいさかいを鎮める。だから激しやすいものというのは争いを引き起こしてしまうって、結局自制が効かないから、愛がなくて知恵がないので、その言葉が激しい言葉になっちゃうんですよ。怒ってないって言いながら、人の悪口を言える人はいません。別に怒ってないんだけどさ、あの人さ、とかって言って。よく、この、別に怒ってないんだけどっていうこの枕言葉があったりします。別に怒ってないんだったら、その口にする言葉というのは悪口じゃないですよ。憐れむ言葉ですよ。かわいそうにねって。それがあったら私祈りに持っていくんですよ。本当にかわいそうだって心から思うんであれば、この人が本当に変わるようにってイエス・キリストのことを知らないんだけども、知らないがゆえにこんなことを言っちゃったり、こんなことをやっちゃったりするんだけども、神が助けてくださいますようにって。怒りを遅くするものは、いさかいを鎮めるって。で、聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさいって。だから、怒るのに遅く、聞くのに早く、語るのに遅かったら、相手に使えることができるんですよ。怒りを遅くするにはどうしたらいいか。神に持っていくしかないですよ。そのままを、自分のこの誠実な自分を、もう、ありのままの自分をめっちゃ怒ってますって。もう、ピーピー言ってますって。夜間のね、煙が出て、もう無理です、無理ですって。それを全部押し隠してですよ。全部その、蓋して、怒ってないよーって言いながら、その、いい人みたいな感じで、ああ、かわいそうにねーとかって、ああ、神様この人かわいそうです。そんなことやったら、 もう自分でもなんか気持ち悪いし、神の前では、神はそれを見て、プププって笑うどころか、おお、何やってんだこれ、臭いなーとかっていうふうに言われて終わりますよ。怒りを遅くするには、自分でその、この自分を抑えるんじゃないんですよ。もうこれが爆発する前に、神の前に駆け込むことですよ。お助けくださいって。もうこれ、今にも爆発そうですって。この人の顔を見たらもうなんかどうしていいかわかんないですって。それくらいその神の前に、その、明らかにというか、その、明け透けにしないと。てか、神は知ってるからその、私の心の動きを。そうじゃないとその、力ある祈りにならないんですよ。なんかぼやーっとしてこの人のことを愛せますように。そんなん言っても、だって、許せない、許したくないっていう思いがあるわけだから、その自分が許したくないって思ってるこの怒りとか憤りっていうのを神にどうにかしてもらわないと、愛せるように許せるようになるわけないじゃないですか。だからまず自分がその神に取り扱ってもらって、この怒りを沈めてもらう必要があるんですよ。私も愚かでしたって、すいませんって。この人も確かに愚かなんだけど、私も愚かなんですって。この人を責められるものじゃないですって。だから本当助けてくださいって言いながら、その真実を語るわけじゃないですか。そうじゃないと、怒りまくって、その激しやくつくて、もう常にもうなんか悪いことを言ってるんですよ、口。別に怒ってないですけど、とかって言いながら。まあ、それは、知恵のないことだって。19節、怠け者の道は茨の生垣のよう、実直な者の小道は平らな王子。怠け者っていうのは、その道、歩むところってね、茨の生垣のようだって。だから人を見ても、この人怠慢だなとか怠惰だなって思えないかもしれないけど、その人の道もしくは身を見ると明らかだって。茨のいかがきを歩むように常に問題を抱えていて痛みが伴うんですよ、その人の道っていうのは。いかにもなんか一生懸命な勤勉そうに見えても、結局その苦しみっていうのがその人からにじみ出てくるんですよ。あいつもなんか苦しそうだなって、一生懸命やってる割にはなんか大変そうだなって喜びはないなーって。で、クリスチャンライフもそうですよ。もし私たちがその霊的に怠慢になって、その祈ってなかったり、御言葉を学んでなかったりすると、眠ったようなそのクリスチャンライフを送るんですよ。そうするとどうなるかというと、その、よし、罪から離れるぞって決めても結局離れないんですよ。祈れなくて求めたりしないんですよ。だからその結果的に苦しいのがずっと続くんですよ。求めないからですよ。求めたら与えられるのに、その許しを求めたら許されて、そこから自由になって万歳って言えるのに、その万歳って言うまで自分の祈りを続けないんですよ。つまり、怠け者なんですよ。神に助けを求めない。祈らないと、勝利は与えられないか、というか勝利は得ることできないか、自分の力で自分の罪を、対処することできないんですよ。自分が許すわけじゃないから。箴言を読んでみると、その怠け者っていうのが、について、三つに定義できます。一つは、怠け者っていうのは盗人だって。なんでかというと、他の人の労働によって生きてるからだって。怠け者は自己中だって。自分だけの満足と、その自分の快適さを求めてるからだって。怠け者は、その自分に与えられてる義務を無視するものだって。なすべきことをしないから。でもその反面、反対に実直なものっていうのは、その人の小さい道だったとしても、それは平らな王子だって。その怠け者から比べたら。霊的に実直であれば、神の恵みを必要な分だけ祈って与えられるからね。どんな小道でも、どんなに凸凹道でも、神の助けを受けた瞬間に王子になるんですよ。神の力というのは、ブルドーザーみたいなもんだから。神がそのブルドーザーをうーんってやりながら前を進んでもくださるみたいなもんですよ。それを神の助けがなかったらもうデコボコデコボコして曲がってて歩きづらいんですよ。でも神を助けを求めた瞬間おっしゃーっつってボーってやってくれて、その小道だろうとなんだろうともう真っ平らな王子になって、本当にその歩きやすい、その神の助けによってですよ。もしかするとそれ旗から見たらものすごいその修羅場をくぐってるかもしれないけど、その中でもその平らな王子になるんですよ、神の助けによって。だから怠け者っていうのは、その身によって本当に見分けることができますよ。私がどのようなクリスチャンライフをその送ってるかということで、 どれだけの私が怠け者かっていうのもわかりますよ。ちょっと助けてください。20節。知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな者はその母を蔑む。知恵のある子は父を喜ばせる。つまり、訓戒や叱責に耳を傾けるので、人と神との前に正しく歩むことができるからですよ。だから、その訓戒や叱責を与える父親にとっては喜びになるんですよ。当然。もちろん母親もそうですよ。で、愚かな子は母を蔑むって。一般的に言ってお母さんというのは自分の子供に対して、その一番のその愛情を注ぐから、無条件に。ちっちゃい時からずっと。だから、その子が、訓戒や叱責をあざけるっていうことは、一番その愛を注いでくれる人をないがしろにするってことですよ。だから、母親をその悲しませる子供っていうのは、愚かな子なんですよ。まあそこからでも、いくらでもチャンスがあるんですけど。イエス・キリストにあって。私も決して知恵ある子でしたって最初から言えないです。それなのに、イエス・キリストは、私のことをあがなってくださって、神はあわれんでくださって、助けてくださって、で、そうやってその知恵のある子として、その変えていってくださるわけじゃないですか。21節。白に欠けている者は愚かさを喜び、英知のある者はまっすぐに歩む。何を喜ぶかですね。白に欠けている者は愚かさを喜ぶって。知識や知恵のない言動を喜びとするって。自分の肉を喜ばせる神でない、神を恐れないから、その自分の肉を喜ぶこと、自分の肉が喜ぶことを喜ぶんですよ。別に神に喜んでもらうとか、神を喜ばそうとか、そういう発想がないから。でも、英知のある者は、まっすぐに歩む。もしくは、その、まっすぐに歩むことを喜びとするって。なんでかというと、神に喜んでもらえることがその人の喜びだからです。自分ではなくて、自分の周りの人でもなくて、神を恐れるからですよ。だから、その、まっすぐに歩もうとするんですよ。神を喜ばしたいから。22節。蜜月を凝らさなければ、計画は破れ、多くの助言者によって成功する。蜜月を凝らす。だから自分の計画を人に相談するってことはいいことですよ。多くの助言者がいると、その計画は成功するって。でも誰を助言者とするかというのは非常に重要です。さっきのレハブアムには、その、長老たちと若い者たちっていうその二つの助言者がいたんですよ。で、両者は真逆の助言をしたんですよ。長老たちは、ヤロブアムさんたちの話を聞いて、その税金を安くしてあげなさいって。でも若者たちはそんなことしたら、お前舐められるから、もっとその重く知りなさいよって、税金を。で、彼は結局その愚かな者の方の助言を聞いたんですよ。だから、多くの助言者って言っても、その知恵ある人の助言を聞きたいですよ。だから、誰を自分の助言者とするかっていうのはとても大切ですよ。そして重要ですよ。これを誤ってしまうと、自分の判断っていうのが間違ってきますよ。知恵ある人というのは、少なくとも、神を恐れる人ですよ。だからその人がどんなに専門家じゃなかったとしてもですよ、その自分の抱えている問題に対して。でなくても、一つのことにおいて専門家なんですよ。祈るってことですよ。その人に、知恵ある人に相談したら、一緒に祈ってくれますよ。御言葉に基づいて、その正しいことをその助言してくれますよ。でも、その、神を恐れない人を助言者とするのであれば、その人がどんなにその問題についての専門家であったとしても、一緒に祈ってくれはしませんよ。どっちを自分の助言者とするかですよ。最終的な判断をするときの助言をもらうかですよ。どっちの助言者が自分の周りに多くいるかですよ。蜜月をこなさなければ、つまり具体的にしっかりと話し合って、神の導きや助けを求める期間ですよ、この蜜月というのは。ただ無駄に時間を過ごして話し合ってるだけじゃなくて、神にその導きを求めるんですよ、助けを求めるんですよ。それがその蜜月を凝らすってことですよ。具体的なことももちろん話しますよ。でもそこで神の助けを求めなければ、そこ、解決はしないですよ、何にも。23節。良い返事をする人には喜びがあり、時期にかなった言葉はいかにも麗しい。良い返事、適切な返事。つまり、質問に対する答えですよ。だから、それは喜びをもたらすって、良い返事、良い質問に対する良い答えというのは。 だ知識に基づいて、知恵に基づいて、その助言をするということは、そこにその喜びをもたらすって。また、時期にかなった言葉はとても、麗しいって。つまり、タイミングがバッチリな言葉ですよ。進めが欲しいときに進められ、慰めが欲しいときに慰められて、また、戒めが必要なときに戒められるという、そのタイミングですよ。あ、ここでこんな、今は慰めて欲しいんだけどって。ガツガツガツガツずっとそうやって正しいことばっかりバツマンバンバン言ってったらやっぱ苦しいですよ。タイミングとかその言葉を変えていく、神からその良い言葉を受け取っていくってことはとても必要ですよ。24節、悟りのある者は命の道を登っていく。これは下にある黄泉を離れるためだ。悟りのある者はその命の道を登っていくんですって。その結果下にある黄泉を離れると。第二コリントの3章の18節。第二コリント3章18節。これは出ると思うんですけど、どうでしょうか。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。だからそうやって私たち上に登っていくんですよ。イエス・キリストのようになっていくんですよ。どんどんどんどん。その聖霊が私の内側で働かれて、イエス・キリストのようになっていくんですよ。私がですよ。私たちがですよ。神に求めたら、その神の知識に基づいて私が求めたら神が与えてくださるって。神が正しいって思っていることを、その私に与えてくださるって。それを追求できるようにしてくださるって。そして神に求めていったら、私のうちに与えられている聖霊が私を変えていってくださるんですよ。鏡のようにその神、イエス・キリストの栄光を反映させながら、どんどんどんどん上に、その下が、その黄泉が私から離れていくんですよ。最高ですね。もう滅ぶことはないんですよ、だから。25節。主は高ぶる者の家を打ち壊し、やもめの地境を決められる。神はその高ぶる者の家を打ち壊すって、神を恐れないものですよ、高ぶる者というのは。自分が正しいって言って、知恵ある者の訓戒や叱責を受け入れないものですよ。また、その神の目を全く気にしないで自分の好き勝手に生きるものですよ。結局その報いを与えられるって。でもヤモメにはその地境を神が決めてくださるって。ヤモメっていうのは今以上にこの時代っていうのはその社会的な弱者だから。でもその人たちももちろん神の目にははっきり見えてるわけですよ。神は貧しいものや弱いものを決してないがしろにしないんですよ。神はそのような方であれば、じゃあ私はどうすべきかっていうのは明らかですよ。私もまた、その弱い人を、馬鹿にしたり、侮ったりしてはならないですよ。26節。悪人の計画は主に忌み嫌われる。親切な言葉は清い。で、神にとって、その、清くないものというのは、忌み嫌われるものというのは、悪人の計画。つまり、悪人の計画っていうのは、その、行動に起こす前の段階ですよ。だから考えの段階ですよ。もう頭に浮かんでる時点でもう神はもう嫌なんですよ。その悪が。だから悪いことを行ってしまう前の段階、私の心が、私の考えが、その悪に傾いてる時点で、神はもうそれを忌み嫌われるんですよ。だから罪っていうのは、何かをやってしまってから罪じゃなくて、考えてるとこから始まるんですよ。その考え、計画の段階で神はそれを忌み嫌っておられるんですよ。だから神の基準っていうのはものすごい高いですよ。でも親切な言葉、愛のある言葉、言葉というのはその心にあるのが言葉になって口から出てくるわけだから、考えとかが。だからその内にあるもの、神はそれを見て喜ぶんですよ。本当にその私の内側を神によって変えてもらわないと。私がそのイエス・キリストのようになっていきたいのであれば、私の内側を見る必要がありますよ。何かやるとかやらないとかそういう話じゃないんですよ。私の動機がどうなのか、私の考えがどうなのか、私の心はどうなってんのか、そこにその目を向けていく必要がありますよ。27節。利得を貪る者は自分の家族を煩わし、賂を憎む者は生きながらえる。利得を貪る者、自分自己中心で他者の利益を全く考えない。だから知恵がなくて神を恐れないので、その自分の家族を煩わしてしまうんですよ。家族のためにって言っても、家族のためにならない時があります。結局のところ、自分の利得を貪るだけの時があります。 で、自分の理想やそれを追求することは必ずしもですよ。それが全部悪いって言ってるわけじゃなくて、必ずしも家族のためにはならなかったりするんですよ。自分の言動が時期にかなっていないんであれば、家族のためにならないし、家族のために働くって言ってるのに、家族を犠牲にしてるんだったら、それは矛盾してるんですよ。だ結局家族のためにではなくて自分のためにやってたりするんですよ。だそこは本当にそのいろいろとわけわけしながら、神の前にその知恵をいただきながら、多くの助言をもらいながら、本当に判断していく必要がありますよ。マイナイっていうのは賄賂ですね。わけわかんないですよ、ワイナイって。ワイナイを憎むもの。だから、賄賂を憎むものは生きながらえると。だから、利得を貪るものとしては、賄賂を喜ぶんですよ。とにかくお金儲けができればいいから。全部お金だから。で、生きながらえ。でも、それを、憎むものは生きながらえるって。だから逆ですね。自分の利得だけじゃなくて、その周りの人たちの、その、得となることを求めるんですよ。で、すべてを見ておられる神が喜ばれることを追求するんですよ。28節。正しい者の心はどう答えるかを思い巡らす。悪者の口は悪を吐き出す。正しい者の心、どう考えるか、どう答えるかということをその思い巡らすんですよ。だから考えに浮かんだことをすぐに口に出さないんですよ。この今これ話そうとしているのが、相手の得になるかどうかっていうのをまず吟味するんですよ。そう瞬時でも。大丈夫かなって。何これ言おうとしてるのは相手傷つけないかな。それ自分が今言おうとしてることがそのタイミング、時期にかなってるかどうか、それが神に受け入れられるかどうかを吟味するんですよ。そういう心があるものは正しいものの心ですよ。神が隣におられてですよ。イエス・キリストが立っておられて、私が何か言うことに、そのイエス・キリストがうんうんって言ってくださるかですよ。その発想があるかですよ、私の中に。悪者の口は悪を吐き出すって、だからその、心に知識に基づいて知恵に基づいて吟味することはないんですよ。ただ思いついたこと、自分の感情そのままを口にするんですよ。それは悪者の口だって。29節。主は悪者から遠ざかり、正しい者の祈りを聞かれる。神は悪者から遠ざかるって。確かに神は悪者も愛しておられ、恵みを施しておられます。神は悪者が滅ぶことを願っておられません。むしろ悔い改めて生きることを願っておられます。でも悪者は訓戒や叱責に耳を傾けず悔い改めることをしないんですよ。だから悪者自身が神から遠ざかってる感じですよ。自分のその人の心や考えが悪であるがゆえに悪者の祈りは聞かれないんですよ。自分のその欲を満たすために祈るから。でも正しい者の祈りは聞かれるって。ヤコブの4章の8節にはその神に近づく者に神は近づいてくださるとあります。ヤコブの5章の16節には、さっき出てました。5章の16節には、ですからあなた方は癒されるために互いの罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があるって。私たちこのフェロシップの中で、正しいものってイエス・キリストを信じたものですよ。一緒に祈り合えないっていうのは、それはあまりにももったいないんですよ。この大きな力、神がそのブルドーザーのように私たちの道をまっすぐにしてくださる、大きなものにしてくださる、平たくしてくださる、それを求めないってことだから。私頑張って何でしたっけ、ボコボコのこの忘れました、まあいいんですけどモーグル、ありがとうございます、モーグルみたいにこの道を私行きますとか、大変ですよ。でも祈りというのは力があるというか、神に力があって、その力を私たち祈りによって引き出すものだから、だからその祈りには力があるんですよ。祈ったことがすごいんじゃなくて、その祈りに耳を傾けて答えてくださる方がすごいんですよ。で、その方が私の人生に、私たちの人生にその関与してくださるので、その力を持って神が願っておられることが実現していくんですよ。祈ったらです。正しいものの祈りを神は聞いてくださるんですよ。イエス・キリストになって私たちは正しいものとされたんですよ。すごくないですか。私たちの祈りを神は聞いてくださるんですよ。祈らない手はないですよ。30節。目の光は心を喜ばせ、良い知らせは人を健やかにする。目の光、心を喜ばせるって。光という、光、その、御言葉は私の足の灯火だとも、詩編に書いてあります。だからその私の目が神とその御言葉に向いていれば、心に喜びがあります。また、良い知らせというのは、ゴスペルですよ。ゴスペル。福音です。イエス・キリストについての言葉。大切なことといえば、十字架と、罪の許しと復活ですよ。 で、その情報というのは人を健やかにするって。で、私の心が癒されるから。私の内側が本当にその健やかでいられるから、体もそのある意味健やかになりますよ。やっぱり苦味とかそういう人に対するこの許せない思いとかっていうのは人を蝕むから。そこから自由にしてくださいます。31節。命に至る叱責を聞く耳のある者は知恵のある者の間に宿る。叱責を聞く耳のある者は、ごめんなさい。叱責というのはどういうものかというと、命に至るものだって。だ、見言葉に基づいた叱責ですよ。ただなんか怒ってる、わーみたいな、そういうのは叱責と言いません。その人を、その命に導く、神との関係に永遠の命に導く、その、言葉が叱責ですよ。目の光、良い知らせとなる叱責。それは命に至るものだって。だ、知恵のある者の間に、その宿るって。その人の居場所というのは、知恵のある者の間ですよ。だから聞く耳を持たなければそこにいられないんですよ。本当に私たちがその聞く耳を持って神が何を語ってくださるか、それを期待しているのであれば、神の前に私たちに居場所があるんですよ。教会に居場所があるないっていうのは、私がどんな奉仕をしているかとかそんな関係ないんですよ。また、その自分がどんな背景を持ってて、そのどんなその能力があるか、それも全く関係ないんですよ。私がその神の前に静まって神の御言葉を聞きたいか、聞きたくないか、それによるんですよ。私が本当に聞きたいって、学びたいって思いがあるんだったら、この教会に少なくとも、他のはわかんないですけど、この教会には居場所がありますよ、皆さん。そもそもそんな御言葉なんか知るかとかって言ってるんだったら、居場所はないかもしれません。入れないかもしれません。でも、自分の力はないかもしれないけど、弱いかもしれないけど、よくわかってないかもしれないけど、神の御言葉を知りたい、聞きたい、学びたいっていうんであれば、ウェルカムですよ。32節。訓戒を無視する者は自分の命をないがしろにすると。だ、自分の命をないがしろ、なんかつまり、訓戒や叱責というのは命に至るものだから、だから、また永遠の命というのは御言葉に基づいた訓戒や叱責を聞くか聞かないかにかかっているので。だから無視するってことは自分の命をないがしろにするんですよ。人は全員罪人なので、私も。だから、訓戒や叱責を神から受ける必要があるんですよ。それを聞き入れるっていうことは、その資料を得ることだって。資料を得るっていうのを、その直訳すると、心を得るっていうふうになります。私に心があるかないかっていうのは、御言葉を聞く耳があるかないかによります。御言葉を聞くんであれば、私にはその、神が受け入れてくださる、喜んでくださる心があるんですよ。聖霊が私の心を変えてくださって、その御言葉を聞きたいというその思いにしてくださるわけだから。最後。33節。死を恐れることは知恵の訓戒である。謙遜は栄誉に先立つ。死を恐れることというのは知恵の訓戒だって。で、訓戒されずに、教えられずに死を恐れられる人はいません。だから神から突っ込みが入るというか、その御言葉を聞きながら、わーって言うふうっていう、なってるんであれば、いいことです。訓戒されないで死を恐れることができる人は一人もいないから。だから聞いてるんですよ。死を恐れることを、その、訓戒されて学んでいくんですよ、私たち。そして、謙遜は栄誉に先立つって。だ、謙遜さっていうのは、その低くなることだから、高ぶりとは全く真逆ですから、訓戒を受け入れることですよ。謙虚さっていうのは。栄誉っていうのは、死を恐れるがゆえに与えられるんですよ。だ、私たち、その将来、その、救いを達成したときに、得る、この、義の栄冠というのは、死を恐れるから与えられるんですよ。それを続けるから。死を恐れる歩みを追求することで救いを達成するんですよ。最後、テトスの3章の5節を紹介して終わりますけど。あ、ない。すいません。テトスの3章の5節。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって、私たちを救ってくださいましたっていうふうに、テトスの3章の5節に書いてあります。だから、神は聖霊による神聖と、だから、私を新しく変えてくださったんですよ。神に向かって生きるように。そして、更新の洗い、毎回毎回その神がその訓戒や叱責を与えてくださって、ああ、そうでしたってごめんなさいっていう、この更新の洗いを持って私たちを救ってくださるんですよ。だから、追求するということは、その自分の間違いがその指摘されたときに、あ、すいません、そうでしたって、取り繕うんじゃなくて、 そこでその神があたかも見てないように、お、知りませんみたいな、そういうふうにするんじゃなくて、神の目を認めて、ああ、私ごまかせないということを認めて、ごめんなさいって、そして神に求めていくこと、それが、その、更新の洗いを受けるってことですよ。毎度毎度。だその、神聖と新しくされたっていう、イエス・キリストを信じたということだけでなくて、毎日の生活の中で、更新の洗い、ごめんなさいって言いながら、その追求していくものを、このセットで救われてるんですよ。だから、救いを達成するっていうのは、その、私たちが生きている限り、毎日の生活を続ける限り、その、続けていくものです。一回イエス・キリストを信じたら終わりじゃなくて、そこから先、キリストに従って生きるということを追求し始めるんですよ。そうしてると、自分の愚かさっていうのが見えてくるから、そのたんびにごめんなさいをするんですよ。イエス・キリストにあって許されない罪はないですよ。だから、私たちには希望があります。で、死を恐れるということを私たち学んでいけるんですよ。知恵によって訓戒されるときに私たちが行き着くところは神を恐れるってことですよ。神の目を気にするってことですよ。そうするために神は聖霊によって私たちを新しく申請してくださり、更新の洗いを与えてくださるんですよ。いきなりできるんじゃなくて、神はその追求するものを愛するんですよ。できるものじゃなくて、義を追求するものを愛するんですよ。だから本当にその御言葉によって訓戒されながら、叱責されながら、時には、お尻ペンペンされながら神から、そして、この救いというのを達成していくんですよ。神を恐れていけますように、祈ります。天のお父さん、今日もあなたの愛を、またあなたの憐れみや恵みを、思い巡らして、それを認めてあなたに感謝します。そんな私に対して、あなたが愛を、差し控えることもなく、あなたの恵みや憐れみを止めることがない方であることを本当にありがとうございます。むしろ、こんな私だからこそ、恵みが必要なだけ恵みを与え、憐れみが必要なだけ憐れみを与えてくださる方であることをありがとうございます。そのあなたをいつも覚えていられますように、自分の心のあることだけを行うとか、他の人の目を恐れるとか、そういうんじゃなくて、私を愛してくださり、私に本当にそのイエス・キリストを与えてくださるほどの、あなたの目を恐れて、あなたが願っておられること、あなたに喜ばれることを選択していけますように、今週一週間も私たちをどうぞ、導いてください。私たちを支えてください。助けてください。私たちの心を変えてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。最後に一曲賛美しましょう。